陽平です。
彩香です。
犬猿の仲はエンジニアの陽平と研究者の彩香がその時々で好きなことを話すポッドキャストです。
はい、
はい、というわけでもう年の瀬ですけれども、
そうですね、
皆さんいかがお過ごしでしょうか
ね。クリスマスやらお正月やら、まあ、このエピソードがいつ頃出てるのかは分かりませんが、一応ギリギリ私たちは年が明けてない頃に収録しております。
はい、
はい、
26日かな日本では、うん、まだニューヨークではギリクリスマス、
まだ25ですね。はい、
うんうん、はい、
サンタさん来ましたか？良平さんち。
サンタさんはうちはもう大人だけなので来ないんですよ、ね
そっかそっか、
うん、
何歳ぐらいまで信じてました？
あ、何歳ぐらいまで信じたかな。でもなんか多分10歳ぐらいまで、妹がいるからね、
その、はいはいはい、
しかも7個下とかだから、
うん、
結構そういう意味では家全体としてはクリスマスやってた時期は長かった。
確かに確かに、
まあ、親ってすごいよ ね、
いやそうだね、う
ん、赤さんは血はいないんですよね。
あ、そうそうそう、
いないっていうか、いないことが早々に分かったっていう。
うん、なんか幼稚園生の時ぐらいからクリスマスは普通に親がおもちゃ屋に連れてってくれて、こう、
うん、
なんか おもちゃの青木っていう地元のね、すごいローカルなおもちゃ屋さんに連れてかれる日だったから、はいはい、サンタさんという概念がこう、うん、フィクションであることをなんか物心ついた時から知ってたんだよね。
うん、おー、そうなんだ。それは直接言われたの？それとも、あ、うちはサンタいねえな、みたいな。
いや、てかなんか、サンタさんっていうものは、なんか、フィクションの中にしかなくて、その普通にクリスマスは、うんうんうん、親がおもちゃ屋さんに連れてってくれて、あのおもちゃを買ってくれる日だったから、
他の家に来るサンタさんについてはどう教えられてたの？
いやー、そこ辺が私も記憶があんまりないんだけど、なんか唯一それに対関して覚えているのは幼稚園生の時に、うん、こう、サンタさんを、まあ、熱心に信じてる子に対して。
熱心に信じてる。やば。
いや、だって、うん、幼稚園の頃ってさ、結構信じてるポピュレーション、
まあね。確かに熱心に信じてる。
高いじゃん。で、
高い高い。
私が、その、なんか親の話とかをしてしまったせいで、うん、ちょっと、パンドラの箱を開けてしまう。
え、まさかサンタさんっていないのってなっちゃった。
そうそうそう、いや、むしろ多分なんかね、すごい嫌な子供なんだけど、多分なんか論破しちゃったんだよね、そのサンタさんはいないという文脈で、
ね、サンタさんがあんなに早くあの配れるわけないじゃんみたいな、そういうこと
なんかなんて言ったかはもう覚えてないんだけどさ、うん、なんか最終的にその泣かせてしまったという記憶だけがある、うん、あ、そう、すげえ嫌な子供だよね。
まあまあまあ、真実は、いや、真実はどっちか分かんないけどね、まだね。
まあまだね、うん。
まだ分かんないけども、そっか。
うちは現実主義だからって言われて、
うん
うん、あの、親が直接、そうそうそうそう、実家のね、親にはそう言われて、はい、あの、普通に、サンタさんというものは、まあ、アニメとかの中にはなんかあるけど、だから、うんうん、そうなるともうフィクションなんだよね、完全に。私の中では。自分の身に起こり得ることだとは全く思わなかったわけ、最初から。
まあ、確かにね。まあ、てかなんか他でアニメで起こってることが自分でも起こるっていうのって、まあ、ほぼないもんね。なんか変身したりもしないわけだし。
確かに確かに、
それとあの同じカテゴリーでサンタさんを捉えるっていうのはなくはないかも。
うん、私的には多分そういう認識だったんだけど、
うん、
でもどうなんだろう。いや、え、本気で信じてた時期あった？私は自分の人生にその時期がないんだよ。
あんま思い出せないな。
結構虚しい話だよね。
信じてたっていうのが、うん、いや、子供の頃に、いや、結局本気で信じてたも何も多分なんか怒ったから自分の身に、だからそうなんだみたいな。
そっかそっか。
積極的に信じるってそんなにないんじゃないかな。うん、
え、でも
さ、まあ、だから親は、まあ、
怒ったわけだよね、その隠し、うん、いや、まあ親が、うんうん、親がやってるって最初から思ってたわけじゃなかったってこと？
そうそうそう、うん、あ、うん、そうだ、
ね、そうなんだ、あ、すごいね。
まあでもそれで言うと、だって子供は買ってもらえるものも買ってもらってるとは思わないわけじゃないですか。うん、なんか、なんだろう、こう出現したみたいな感じじゃない？
ああ、そっか。
もう3歳4歳ぐらいの話よ。
いやー、でも私はだから3歳4歳から自分はおもちゃ屋でこう値段を見てピックアップするとこからやってたからさ。
なるほどね、すごいな。
だから
現実から始まる。
そのそうそう、そのなんか出現するっていう経験がないの、本当に。だから、はいはいはいはい、なんか結構衝撃だよね。なんか
おもちゃというものはみたいな。
うん、だからなんか私みたいな子供ってどれぐらいいるのかな、そうやって育てられた人は。
例えば誕生日プレゼントは、
うん、
誕生日プレゼントっていうのはこう例えば自分で選ぶものか、そのサプライズでもらえるみたいなのあり得るわけじゃないですか。
確かに確かに。
その欲しいとは言っていたけど、
うん、
自分で買うところを見ていないという状況あり得るじゃないですか。なんか どっち派だったか。
いや私はもう多分最初からおもちゃ屋に連れてかれるパターン、
ね、なるほどね、うんうん、じゃあ子供の頃なんだろう、もらったというか買ってもらったものは、うん、まあすごい小さい頃を除いてもう一緒に行ってこれ欲しいなっつって行って買ってもらう、レジに行って買ってもらうと自分のものになるっていう、そういう感じだったのね。
多分ねそうだったんじゃないかな。お
うちは、まあ、結構その職種実家のあのお仕事的に忙しい時期だったんで、
うんうん、
なんか親もよく大変だったろうなと今では思いますね。
うん、
うん、
ね、ケーキ屋さんを、
うちの実家は、
はい、
そうケーキ屋さんなんで、あのまあ多分年に一番忙しい時期なんだね、
うんうん、
そうだから今年もまあ実家から出て東京に引っ越してもう10年ぐらいだけど、
うんうん、
まあ、ほとんど毎年その帰って手伝い をしてて、
うん、まあ、めっちゃ偉いよね、
手伝いといっても、うんうん、まあ結構単純作業だったり、まあそのちょっと人手が足りてないところのを手伝いをフレキシブルにしたりみたいな感じで、
うんうん、
まあ、そんなこうずっと朝から晩までっていう感じではないんですけど、
うんうん、
まあ、今年も元気にいちごのヘタを取り、あのデコレーションケーキを作り、箱詰めして、
すごい、めっちゃ働いてる。
配達するやつは車に乗せっていう感じの労働をしてきましたね、うんうん、まあ、だからクリスマスはね東京で過ごしたことないかもしれない。
一回も
その東京の雰囲気知らないんだよね。
あ
多分ね一回か二回ぐらいはあの講義がさ、そのクリスマス後もあるじゃん、だから帰らなきゃいけなくて、
うん、
そう大学生の時にはそう、それがあって多分一回か二回ぐらいは東京で過ごしたことあるけど、
うん、
それ以外まあ就職してから少なくともずっとではあります、
うんうん、
休み取ってね平日だったら。
いやめっちゃ偉いっす、
うん、まあ、なんでちっちゃい頃思い出すとやっぱクリスマスって他の子供たちはまあ結構盛り上がるイベントだけど、
うんうん、
うちはなんかだんだんこう一家で、あ今年も来てしまったテンション下がっていく
忙しい年で一番忙しい、
ね、しかも本当忙しい時はなんか1時、
うん、
2時ぐらいまで夜 のかかるんですよ。で朝は普通にまた売らなきゃいけないし、
うん、
その翌日のうちはですけど、あの翌日の分を作り切ったら今日が終わりなんで、24日に予約したものを受け取る人が多い年だと、うん、まあ、23が一番忙しいわけです
ね。うん、
で、もうその日がもう全然終わらない、
うん。
で、やってもやっても終わらない。そういう感じなんで、なんか、ああ、またあの日がやってくるのか、みたいな感じだった気がする。
うんうん、
そうだからクリスマス、うん、それこそメリークリスマスとか、
うん、
もう家では行ったことないし、当然だけど、こう、辛いから、
ね。あ、そう、言葉に出したことない。
そう、言葉に出したことない。
辛いからっていう表現がやばい。
そうそう。全然メリーじゃないみたいな。あとやっぱクリスマスソングとかもうちでかかってるのは当然聞いたことないですね。そのお店ではかかっていいけど。
ああ、はい、はいはい。
そう。それ以外は、もう、
聞き飽きてるからて。
思い出させるなと。そう。聞き飽きてるのもそうだし、クリスマスを想起させるっていうのは、うん、こう、ちょっと嫌な気持ちになる。また仕事がやってくるみたいな。いだから竹内まりやとかも、
うん、
だってクリスマスは誰にもやってくるじゃないですか。やめろみたいな。思い出させるな。
今年もやってくるんだみたいな。
今年もやってくるわ。やめろって。今年はなかったらいいなみたいな感じだったんで。
そっか。皆さんなんか美味しいケーキをね、食べてる、あの、裏にはそうやってクリスマスを支える産業の方の方々がいることを忘れてはならないなということを私は、レウさんのご実家のクリスマスを知って、初めて知りました。はい。
まあ、
のんきにみんながね、
まあ、でもね
ケーキを食べられるのは、
まあ、僕は、
はい、
言うても年にこう数日だから、まあ親とかすごいなと思うんですけど、
うんうん、
まあなんか楽しい職場体験でもあるわけなので、
りょうへいさんにとって、ね、
まあ久しぶりに帰って、うん、一番ちょっと大変な時期だけになっちゃうけど手伝ってっていう、そういう、まあ、家族とか親戚とか集まる場でもあるんで、
うんうん、うん、
まあ、なんか辛いことばかりじゃないですけど、当然、
うんうん、なんかその文化祭前日がなんか何日も続くみたいな、そういう感じ、
まあそうだね、
イメージ、
うん、よくすごくよく言えばそうだ
と思います。あ、そうなんだ。
、うん、
でもなんかすごいね、あの 人気のというか美味しいお菓子屋さんで、ケーキももうものすごい人気で、その注文が殺到するから、まあそんなちょっと実は内側では大変なことになっているという、だからいいことなんですよね、まあ確かにね、うん、その人気ってことはやっぱりいいことなので、
そうなんです、うん、っていうかまあそのおかげでね、まあ東京に大学も出してもらったわけで、
うんうん、
全然あの悪いこと言うつもりはないんですけどあの、うん、むしろありがとうございます。
うんうん、
まあ夜中までこう作らなきゃいけないぐらいこう頼んでもらってるってことなんで、
そうそう、
ね、ありがたいことですよ。そういえば特に言ってなかったけど、あの僕ら今は東京とニューヨークで離れて暮らしていて、
はい、
あの今まではねその取りだめをしていた音源を出してたんですので、あの一緒にいた頃の話だったんですけど、
うんうん、
まあ今は離れてるんですね。まあ、もうすぐあの彩香さんが逆に東京に戻ってきて、
あ、そうですね、2週間ぐらい、まあ、年末年始帰ります、はい、はい、
うんうん、まあクリスマスね避けるのは珍しいというか、帰省って結構ねホリデーシーズンする人があの多いけど、まあ、僕はそのお手伝いであのどうせ一緒にいられないからってことで、
確かに確かに
ちょっとずらしてもらったんだよね。
そうですね、うん、まあなんかあのアメリカだとサンクスギビング、その11月末ぐらいからもうなんかなんとなく街がホリデームードが始まって、うんうん、なんか、うんうん、まあ一回そこでこう一旦の盛り上がりを見せるんですよね、街中がその、うんうん、まあ、家族と会ったりとかするっていう感じで、りゅうえさんがそのサンクスギビングまではいてくれたっていうのがあって、でりゅうえ、んうん、さんが帰った後なんですけど、いろいろそういうホリデーパーティーみたいな感じのがあって、あんまりなんかクリスマスパーティーっていうよりはもうなんかホリデーってみんなハッピーホリデーっていうし、うんうん、なんかホリデーパーティーっていう言い方することが多いんですけど、
うんうんうん、
なんかそういうこうなんだろう、学部が主催してこうみんなでこうすごいおしゃれななんだろう、こうでっかいクリスマスツリーがあって、こう生バンドの演奏とかがあってみんなでこう踊るみたいなパーティーみたいなのがあって、すごい楽しかったです。
お、はい、なんかおしゃれ、
うん、でこうやっぱね PI たちもみんな踊るし私もそんななんかめちゃめちゃこうみんな自分のダンスムーブ、すごいなんか激しいダンスムーブがある人とかはなんかみんなこう自然とこう周りを囲んで、うんうん、こうその人が踊ってるのをこう見届けるみたいになったりするんですけど、それちょっとそこまではできなかったんですけど、まあでもその周りでわーって踊るぐらいはちゃんとノリよく踊ってましたね、
うんうんうん、なんか結構その大学のパーティー以外にも友達のパーティーとかも行ってたね。
あ、そうそうそう、
楽しそうだった、う
ん、なんかあのちょうどなんか 年末だからかいっぱいいろんな人と会う機会があって、なんか最近は本当に新しい人とたくさん会いましたね。なんかこっちにそのお医者さんとして来てる人とかも結構いて、なんかその人たちの集まり、その日本人の人たちであのアメリカでその研修医みたいなのやってたりとか、あのもうこっちでずっとお医者さんする予定で、そういうなんだろう、こうこっちで医師としてのキャリアを積んでる人たちとか、私もそういう医科大学で研究職としては働いてるけど、やっぱお医者さんとはちょっとルートが違うので、なんかそれぞれ違うルートで来てて、でなんかその辺の人たちにいろいろ仕事の話とか仕事に関係なくいろんな話を、ニューヨークの話みたいなのをしたりして、うん、っていうのがまずあって、でその次の日はまたなんかこう別の人に誘っていただいて、まあ、研究者のなんか集まりみたいなのがあって、でその研究発表を聞いた後みんなでこうなんだろう飲み会みたいなのをするのがありましたね。なんかそのまた次の日っていうか別の日はあのだからそれぞれ多分この1週間ぐらいで5人から10人ずつぐらい新しい人と会えてて、なんかすごいそれは楽しかったです、はい、うんうん、なんかまあやっぱ年末の雰囲気というか、だし、うん、その、うんうん、なんかホリデーシーズンだからこうみんな同僚たちがあんま働かなくなるというか、基本アメリカ人の同僚たちがみんなこう自分の家族のところに帰ったりとかする時期なのもあって、うんうんうん、こうまだニューヨークに残ってる人たちの連帯感というか、まあ、なんか集まって飲むみた
いな、はいはいはい、あるよね、
そうそうそう、
確かに、
で
そういうお正月の東京に感じる
連帯感、ああそうかもね、確かに、そう、それに近い、うん、それに近い、完全に、そう、それでなんかうん、昨日もちょっとパーティーみたいなのに行ってたんですけど、うん、パーティーというか、うん、なんか昼はあのなんか加藤酒ワークスさんっていうあの加藤さんという方がやっている日本酒をブルックリンで作られてるんですよね、あの、
お酒蔵ってこと？
そうそうそう、酒蔵があって、
酒蔵に当たるのか、
酒蔵に当たる
のか、まあ、醸造してるからね、
そう、醸造の、うん、そのなんて言うんだろう、サイロじゃなくてなんて言ったらいいんですか、でっかい、
うんうんうん、
あのとかを
でっかいタンクみたいなやつを使って、
そうそうそう、へ、見せていただいて、なんか そこで、なんかちょっとこう私があのフォローしてるイラストレーターというか、あの最近本を出されている山本レミさんという方が、あのニューヨークの山本さんっていう本をあの書かれてて、良平さんが最初多分 Kindle か何かで買ってたのかな、うんうん、そのなんかニューヨークで暮らされてる方のまあエッセイ漫画みたいなのがあって、でこの、山本レミさんという方が、その酒蔵で、酒蔵っていうかそのお酒を売ったりあと飲んだりできるこのその加藤酒ワークスさんっていうところでなんかこう似顔絵描いてくださるっていうのをこうインスタで見てめっちゃ面白そうと思ってそう行ってみて、うん、そう似顔絵を実際に描いていただいてきました、うんうん、本当になんかお話しながら1分ぐらいでさささって描いてくださって、でしかもこう結構特徴をね捉えてて、両親さんにお見せしたんですけど、結構のそのなんか見た目の特徴を捉えつつ、うんうん、そうそうそう、なんかデフォルメして可愛い感じに描いてくれて嬉しかったです、うん、はい、まあ、なんか、うん、もちろんそうやってあのなんか読んだことあるエッセイの作者の方に会って似顔を描いていただけると嬉しかったですし、なんか集まってる人といろいろ初めましての人と話したりできたのもすごい、あでそこで日本酒買うじゃないですか、で買った後、うんうん、そのままその足であの友達ん家で主催されてたそのパーティーに遊びに行って、なんかこうクッキーを
すごい効率的なムーブをしてるクリスマスをフルで楽しむために、
フルで楽しんで、なんかクッキーの
いいじゃん、そういうイベントを参加して、
あそうですね、でだからそのなんだろう、酒蔵というかその酒ワークスさんには普通に一人でプラッと行って、でその場でちょっとあの初めましての人とちょっといろいろお話ししたり、やっぱいろんな経緯であの、うんうん、日本人に限らず本当にこう、うんうん、まあ日本酒にはみんなある程度興味がある人が来てるけど、あのいろんな国の人とかが集まって、まあ、飲んだりなんかそういう絵を描いてもらったりとか、うんうん、なんかそれぞれお話しする機会があってすごい楽しかったです。で、なんか友達ん家の家ではなんかクッキーアイシングクッキーみたいなのなんか用意してくれてたから、それでこうプルプルプル震えるこうチョコレートのなんかあれを描いたりしてなんか楽しいクリスマスを、うん、なんかでももう直前まで結構クリスマスとか、まあ、イブの予定とかマジ白紙で完全に、
うん、
で、
うんうんうん、
あのまあ静かにニューヨークで一人過ごそうと思ってたら、まあなんかいろいろ予定外にいろんな人と会うことができて、なんか一人会うと、うんうんうん、あの明後日これやるんですけど来ませんかみたいな感じで誘っていただいて、
まあ、芋づるで、
そうちょうど芋づるみたいな感じで、うん、全然なんかもともと予定そんなにいっぱい詰まってたわけじゃなかったんだけど、うんうん、たまたまいろんな人と会って、うん、すごい楽しかったです、はい、
あそういえばパーティーといえばパーティーじゃないけど最近参加したイベントの報告を忘れてた、
はい、あそうだそうだ、
あのポッドキャストウィーケンドに行ってきました、
はい、
なんかねもうみんな参加した人は結構報告エピソードそれぞれ上げてるので、あのリスナーの方でもなんか他のポッドキャスト聞いて、あ聞いたことあるって人いるかもしれないですけど、下北で、うんうん、今年2回目かな3回目かな、あのやってるポッドキャスターと、リスナーさんが集まるイベントです。で赤さんはね、あのニューヨークにいるから来れなかったんですけど、
はいはい、
うん、
リュウヘイさんがね、経営の中を代表して行ってきました。
代表して、はい、ステッカーを配りに行ってきました。
いや、めっちゃ楽しそうだった。
でもなかなか、
うん、
うん、こう、ポッドキャスター同士で会って、とりあえずみんなね、その、ステッカーを交換するんだよね。その名刺交換、は
い
は
いはい。名刺交換の代わりにみたいな。
どうもどうも、みたいな感じで。
うちのステッカー
で、うん、それで、こう、聞いたことないポッドキャストを聞く機会になったりとか、
うんうん、
あとは、あ、なんかこれ、あの、名前聞いても分かんなかったけど、その、アートワーク見たら思い出しました。聞いたことあります、うんうん、このエピソードとか。って言ってもらえることもあって、うん、たくさん聞いてる人に会えてよかったですよ。
うん、よかったです本当に。いやありがとうございました。
声かけてくれていただいた方々、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
そしてね、会えなかったけど、こう会いたかったですって言ってくださる方もいたりして、
うんうん、
ね、それも本当に嬉しかったです。またね、次は2人で行けたら、
そうですね。
こう、うん、次回が次回の時期が合えばって感じですかね。
そうですね、はい。なんか一瞬だけね、うん、あの電話というか LINE の通話で若干、
ね、確かに登場させて
もらったりしました、ね、
ちょうどまだ起きてる時間だったから、
うんうん、
よくは深夜だったけど、でもリスナーさんにも一瞬だけこう話したりして、
うんうんね、やっぱいいですよね、そういうリアルの場に集まるイベントって、まあ、また場所も下北沢っていうのがいいよね、うん、私ももう 何年行ってないんだろう、下北沢、ね、うん、めっちゃ行きたいわ、
ね、しばらく行ってなかったけど、うん、すごいいい場所というか、そこの会場につながる道もちょっと開けてる遊歩道みたいになってて、
あ、
なんかこのイベントに行く人帰る人のとか、普通にその公園を散歩してる人の様子がこうちょっと遠くから見えるんだよね、校庭下がって、うんうんうん、でなんかそこの雰囲気も含めてすごいいい場所でしたね。
いやちょっと今回、うん、あの私もすぐ日本に一時帰国するんですけど、そのタイミングでちょっと下北に行きたくなってきたな。今なんかすごい下北に行きたくなったなんか
下北は結構上京してすぐの頃通ったりした、
めっちゃ通ってましたね。あの下北の古着屋さんにめっちゃ通ってました、上京した大学1年生の時とかだし、あのそこで家庭教師のバイトもしてたので、あのめっちゃ下北通ってましたね。懐かしい、うんうん、でも多分そのしっかり整備された後、そのいろいろ変わったじゃないですか、
うんうん、そうだね、ここ5、6年ぐらいで、
そう、
うん、
で変わった。その後なんか乗り換えとかでは行ってるんですけど、そのゆっくり街を歩いてりたりっていう感じで行ったことが多分なかったんですよね、うんうん、そう、それでちょっと一回ゆっくり行きたいなっていう気持ちがあります。下北のエリア、いやもうなんかひたすら歩き回ってたのを覚えています。歩き回ってなんか あれだな、なんかその
巡っていた
古着屋も巡ってたし、なんかそのアクセサリーとか個人の作家さんが作ってるのを、あの、
うん、
なんだろう、本当にカラーボックスの一棚分だけ売ってるなんかお店があるんですよ。見たことありますか？
はいはいはい、はい、いろんなその棚があって、一、
うん、
人の作家さんがこう一箱を、
う
ん、
そうそうそうそう、
こう借りて売るみたいなね。
そうそうそう。
ああ、そういうのいいですよね。
そういうところをそれぞれ見たりとかめっちゃしてましたね。多分その原宿系というか、あのなんだろう、うんうん、下北とかも系統似てると思うんですけど、なんかそういうカジュアルで、うんうんうん、なんかちょっとこうなんだろうな。それこそなんかキャリーパミュパミュとかのなんかあのテイストに近い感じだったと思います、
うんうんうん、
多分なんかその当時のなんか流行りというか、
その時の流行りというか、うん、下北でのこう、
そうですね、うん、なんかそれのもうちょいカジュアル版みたいな感じかな、
うんうん、古着ファッションも今よりだいぶこう流行ってた、
確かにね、そうだね、うん、うん、いや下北大ですというか、まあ
下北ね、
下北にか、はい、か限らずですけど、あの久しぶりの帰国はすごい楽しみですね、うん、
そうだね、確かにもうだいぶこうやりたいことをもりもりのリストが出来上がってるけど、
本当なんですよね。でなおかつめっちゃ私仕事の予定も入ってて、なんかいくつかその研究打ち合わせとかの予定も入ってるから、
うん、
なんかもうめっちゃ詰め詰めだなみたいな。普通にね、亮平くんのご両親というか、あの岡山の方にも行ったり、うんうん、あとは私の実家長崎にも行ったりするので、うんうん、なんかめっちゃ忙しいみたいな、うんうん、
めっちゃ忙しい
多分下北行きたいとか言ったけど、多分今のところ行ける日程全然ない
そうだね、確かに、
うん、いや今年、うん、2023年振り返っときますか
そうだね、確かに、うん、今年のハイライトは何だった？
いやなんか思い返すと、なんかもう今年博士を取ったのも今年だったのかっていうのがなんかちょっとびっくり感がある
確かにな
んか今年マジいろいろあった、
うん、人生のいろんなマイルストーン
が人生の変化がすごいあって、うん、多分年明けてすぐ本当に去年の1月4日とかに博論の審査会があって
うんうん、うん、
でそれで多分
一応博士号審査に、確かにそこから始まるのか、
そうそうそうそう、合格、うんうん、をいただいて、で3月正式にで、
うんうん、
で5月末にニューヨークに引っ越して、でまあ、うん、それからはずっと日本には帰ってなかったんですけど、だから私は結構ずっとその間ニューヨークに行って、で龍さんがまあ2ヶ月とかあのいろいろね仕事の都合をつけながら来てくれて、すごいありがとうございました、うんうん、本当に。
いや楽しかったね。まあ自分もハイライトはやっぱニューヨークへの引っ越しをこう手伝って、まあ2人で。こう生活をセットアップして、うんうんうん、まあ、そこから久しぶりにこうヨーロッパ旅行もちょっと無理やりだったけど、
あ、そうですね、行けたのよかったかな。確かに、うん、そう、私がアイルランドで出張というか学会が発表があった時にあのイギリスで集合して、うんうん、あの イギリスグランプリの F1 を見に行くっていう、うんうん、私土曜日まで普通に学会の日程がフルで詰まってて、ね、うん、土曜日の夜中にイギリスに着いてそう
だいぶ無理な、しかもその飛行機もやばかったし、うん、でもなんかそれに関して話したエピソードがちょっとお蔵入りになっちゃってるんだよね、
確か多分なんかね結構面白いエピソードだったはずだったんですけど、うん、結構いろいろね、うんうん、いろんなことについて話すぎて多分どっか行っちゃったんね。
うんうん、でちょっと掘り出して
ね、掘り出してもしかしたら後ほど出せるかもしれないんですが、まあ、今のところは多分出てないと思うんですけど、そう、なんか、ライアンエアという悪名高い、エアラインがありまして、それで、
うんうん、
その夜にイギリスに着く便がもう遅れに遅れて、もう夜の2時とかに、うん、集合場所のホテルに着いて。
いや、大変だったね。
ね。
で翌朝なんか安いけど遅れるので有名なんだよね。
そうですね。でも翌朝は、
しかも数時間単位遅れる。
いや、うん、まあでもあんなに遅れることはまずないらしい。もう私も、だって先に次の便が出てたからね。その、なんだ。
それに変えればよかった。
いや、ね、本当で、それに変えようとしたんだけど変えられなかったんだよね。うん。多分いっぱい。まあ、
チェックインしてね、カウンターの目の前にいるから、そこから変えるってできるんだ。
ね、それを結構頼んだんですけど、まあやっぱ難しかったですね。うんうん、まあまあまあ。で、もう翌日はもう朝8時のバスとかに乗って、
うんうん、
もっと、うん、早かったかな。なんか、で、うんうん、朝から普通にね、イギリスグランプリを見に行くっていう、そういう感じでしたね。
うんうん、
めっちゃ楽しかったし、そのイギリスグランプリについてはなんか前どっかのエピソードでもちらっと語ったと思うんですけど、それもすごいね、
うんうん、
初の海外グランプリとしてはめっちゃ良かったので、本当に良かったです、
う
ん、
そうだね、
確かに。でもそれ以外は地味に私は多分どこも行ってないか、アメリカからは出てないです。ああ、ニューヨーク、うん、
うんうんうん、
それ以降は、
まあでも本当にニューヨークでいろんな人に会えて、
そうですね、うん、うん、なんかいろんな人と会って、だから出会いがあったっていうのがやっぱり一番なんか今年良かったことかな、うん。なんかそれが一番楽しいですよね。なんか研究で出会いがあったっていうのもそうだし、うんうん、あ、なんかこの論文実はその何年も前に自分がツイッターとかで紹介してた論文のファーストの人が、
うんうんうん、
今度新しくこうアシスタントプロフェッサーというか、うちで就職して、まあ、その人と実際、うんうんうん、直接喋る機会があったりとか、なんか、うん、おーっていう機会がそれこそめっちゃありますし、うんうん、まあ、研究だけじゃなくても全然関係ない文脈で、それこそさっきお話ししたようなイラストレーターの方だったりとか、あと、これだ、うんうんうん、これ、今年のハイライトとしてちょっとお話ししたかったのが、なんていうか、結婚3周年の写真を撮ったんですよね。
さん、あ、そうだね、確かに。はい、うん、
それも
参加してなかったか、確かに、うん、すごい楽しかったね。
ね、いや本当に楽しかったです。なんかニューヨークのいろんな私たちが馴染みがある景色とか、まあそのザ・ニューヨークみたいな綺麗な、うんうん、ブルックリンブリッジとかですね、うんうん、景色をバックにして、あとセントラルパークとかで写真を撮ったりとかして、うん、でカメラマンお願いした方がなんとその私と彩香 と、全く同じお名前の方、名字も下の名前も同じ名前の、うんうん、
含めて、
はい、
一応ミドルネームはあったけど、
そうですね、うん、はい、ね、ただ私はずっとね、
佐世保で暮らしてるなんて、
そうそうそう、うん、私は佐世保生まれな、まあ佐世保生まれ佐世保育ちなんですけど、うん、その方はニューヨークで生まれ育った方で、なんか全然ね、うんうん、違う場所で生まれて育って、まあ、ヒストリーがあって、まあでもほぼ、なんか、年代的には近い方で、全く同じ名前の方に、いろいろ、その、依頼して、うんうん、写真を撮っていただくことができて、
うん、カメラマンさんとしてね、
はい、
副業でやられているから、その方に依頼して、写真を撮ってもらいました。はい、
いや、すごい嬉しかった。
まあ、3周年の記念写真っていう感じで、まあでも見た目はまあ、ウェディングフォト
だよね。そう、確かに確かに。うん、
だから、割と街で、そのね、ちょっとスーツとドレスみたいな、まあ、ちょっとカジュアルめの、裾が引きずったりとかではないやつですけど、
うんうん、
を着て歩いてると、みんなに結婚おめでとうって言われて嬉しかったですね。
確かに確かに。ま
あ、実際には3周年なんだけど。
うんうん、まあ別に今結婚したわけではないんだけど、と思いながら、うん、まあでもなんかもう、いろんな人におめでとうって言われたから。ありがとう。そうそうそう。なんかこう一生分祝われたみたいな感じでしたよね。
ねえ、街もこうね、 あったかい感じで歓迎してもらいましたね、そういう意
味では。うん、そうですね。うん。なんかまあちょうど。
地下鉄の中とかでも撮ったしね。
確かに確かに。なんかそう、割と私たち的には、その、馴染みがあるような、うん、その、周りのエリアだったり、うん、そういうところで撮影できたので、うんうん、あ、なんかこれは、なんか、ね、今後何年経って、何年か経ってこうニューヨークから離れた後見返してもあなんか懐かしいなって思えるだろうなっていう感じで、うんうんうん、それはすごいやっぱ楽しかったですね、
うん、
私その出会いっていう意味ではカメラマンの方にといろいろお話できたのも楽しかったですし、うんうん、やっぱなんか研究者仕事での出会い以外でもいろんな出会いがあってそれはやっぱすごい楽しいというか、うんうん、嬉しいことを今年一番ハイライトかな、うん
うんうんうん、確かに、
ね、今後何年経って何年が経ってこうニューヨークから離れた後見返してもああなんか懐かしいなって思えるだろうなっていう感じで、うんうんうん、それはすごいやっぱ楽しかったですね、
うん、
私その出会いっていう意味ではカメラマンの方にといろいろお話できたのも楽しかったですし、うんうん、やっぱなんか研究者仕事での出会い以外でもいろんな出会いがあってそれはやっぱすごい楽しいというか、うんうん、嬉しいことを今年一番ハイライトかな、うん、
うんうんうん確かになんか写真撮るときは、結構すべて自分たちで今回用意したんだよね。その服も、うんうん、僕の服は持ってったし、彩香さんの服はネットで、こういうイメージがいいか、ああいうイメージがいいか、つって、ご相談して買って、うんうん、で、カメラマンさんも自分で、お願いしたんで、ロケ地とかも自分で考える必要があって、で、それの相談も結構大変だったけど、楽しかったよね。
うんうん。ね、うん、それもすごい体験として良かったですね。
うん、
なんかいろいろ。
なんか最初は結構そのイメージに、こう、ちょっとズレがあった気がする。うん、
ああ。
彩香さんは結構、その、ベタなというか、その、いわゆるニューヨークの有名なところを結構入れたがって、で、まあなんか最終的には割と中間地点で落ち着いた気はするんだけど、うんうん、なんか僕はせっかくだから近所で撮りたいとかって言って、近所で映えるスポットとかを、実はここをこうすれば、なんか、割といい感じのセットみたいに見えるんじゃないかみたいなのをいろいろ探して、それに、採用してもらってすごい嬉しかったです。
うん。なんか、
スーパーとかで撮ったんだよね。
そうそうそう。スーパーの写真すごいなんか、うん、受けが良かったですね、同僚とか。
この場所知ってるぞってなるよ ね、うん、その同僚とか見せたら。
そうそうそう。まあ知ってるっていうか、そういうなんか、その、ザ、こう後ろがもうほんとセットみたいに見える綺麗なとことかそのザってポーズよりもなんか自然なポーズの方がなんかこうアメリカ人の同僚にはなんか受けが良かったみんな これが好きって言ってましたそのスーパーでしかもなんかこうカメラ目線じゃなくて普通に買い物してそうなショットが一番なんか受けが良かったこれがいいって言ってみんなすごい言ってたんでまあなんかそんな感じでそういう経験やっぱ面白かったというかそのなんかニューヨークのウェディングフォトとかを、インスタとかで探して、りょうさんと私でこう、すり合わせ、イメージのすり合わせみたいなのをやったのが結構面白かったです、
ね。こういうのは撮りたい。
うん。
うん。
で、私はどっちかというと、結構キメキメの、なんか構図とかも、うんうんうん、なんだろう、有名なものと一緒に写ってるとか、なんかこう、キリッてした感じのやつを選んでたんですけど、りょうさんはもうちょいなんか自然なやつを選んでくれて、うんうん、結果的にはなんかすごい良かったなと思いました。
そうだね。バランス、そう。ちゃんとブルックリンブリッジでも撮れたし、
うんうん、
スーパーでも撮れたし、
うん
そう、タイムズスクエアとかだからそういう超有名なところはね、スキップしたんだよね。あ、そうですね。
我々は。はい。
ちょっと人多すぎるとか、うん、ちょっと街の反対側だから移動が。ね、なんかそのプロセスも含めて楽しかったのは確かに、二人でやったことのハイライトとして
うん、うん。そうですね。
あるな。
はい。
うん。
なんか他、今年振り返りたいことありますか、レベさん。
今年振り返りか、なんかでもこう、前半はすごい日本でできることをやり尽くそうみたいな感じで、今日いろんな友達とご飯食べたりとか、
うんうん、
うん、なんか身の回り身近で、こう、やっぱ引っ越しするって思うと街を楽しもうってなるじゃないですか、
うん、
能動的に。
確かに、
うん。でもなんかずっと住んでるとなかなかそういう気分にならないんだよな。
ね。うん、
なんか期間でいろいろ東京の良さとか、
うんうん、
実は身近にあった美味しいレストランとかに行く機会があったりとか、まあ、友達とね、改めて会って、
ね、確かに。
久しぶりに会えたりしたのもあったし。
うんうん。うん
結構それが楽しかったですね。
うん
まあ、自分は別に東京にそのままともいることになった わけですけど、
うんうん、
なんか二人でそういう東京楽しむぞって、ね、あと1ヶ月しかないぞ
そうそうそうい
ろいろ練り歩いたのは
ね、
楽しいですね。
うん、それは確かに良かったですよね、うん。それはなんか割と今も続いている感じはするな。そのニューヨークという街を楽しもうもあるし、うんうんうん、帰国した時に東京という街を楽しもうみたいな、うんうん、なんかこう引っ越す予定とかが全然なくていた時とはまたちょっと違う楽しみ方になってる感じはして、うん、あの東京もニューヨークもそうですけど、うんうんうん、なんか今行かないとなくなるお店みたいなのも結構いっぱいあったりするし、その街のデザインみたいなとか、なんか動線みたいなのも結構変わったりするから、なんかそういうのの違いを楽しんだりとかもありますよね。
なるほどね。まあ前半で言うと、こう、このイベントがっていう感じではないけど、なんか楽しかったですね。うん。あの期間というか。はい。まあ、というわけで、こう、2023年、振り返りました、はい。
はい。そうですね。2024年。
来年はどんな年に。
ね、どんな年にしたいですか、
うん、どんな年になるでしょうか。こう、ポッドキャストはもっと出したいですね。
うん、そうですね。
エピソードとして。
ああ、確かに、ポッドキャストの反省みたいなのもしてない。うん。
ポッドキャストの反省で言うと、なんか結局リモート収録は得意にはなっていない
気がする、うん、そうね、確かにね、から
もっと上手くなりたい、
うん、リモート収録で出してるやつって結構少ないよね、うん、
そう、実はね、撮ってお蔵入りっていうのもあるんですよね、
うんうんうん、
そう、でも多分ほとんど皆さん聞いてるやつは僕がいる間に
ドロゼツにいる間に取り紙した、そうですね、うん、
そうそうそう
ものが確かに多いですね、ものを
公開してるんで、
うん、確かに確かに、うん、
この回が久しぶりのリモート収録になると思います。
そうですね、うん、そう、多分リュウさんはその、なんだろう、ニューヨークにいる間にポッドキャストを撮りすぎてるからかわからないですけど、東京に、まあ、実質的にはより長く、うん、そのこの半年いたけど、うんうん、ニューヨークに引っ越したと思われているっていう友達とかに、そう、うん、
ポッドキャストウィーケンドでも、
うん、
あの声かけられた時一番最初にほぼ言われたのが、東京にいらっしゃったんですね、東京にいたんですねっていう、まあ、確かにそうだよね、ポッドキャストだけ聞いてるとこいつも引っ越したのかなって、うん、常にニューヨークに
いるからね、
そうそうそうそう。
でも多分リュウさんがニューヨークにいる間に公開されたエピソードってすごい少なくて、その収録はしてるけど、
収録はしてるけど、あのせっかくこうね2人で過ごす時間としては結構貴重なんで、
うんうん、
編集は帰ってからやばれやればいいやっていう、
うんうん、
そういうパターンになっちゃうことが多くてなのでこう編集は遅れると、で取りだめをするということで、うん、あのポッドキャストだけ聞いてると僕はずっとニューヨークにいるようにこう思えてしまうとは、ね、まあ、実は違いますっていう、
うん、
実は遠距離夫婦をやっております、
はい、
っていうのはね、
そうですね、うん、
こう来年も続くんで、こうもっとリモートでサクッと撮ってね、いろんな生活だとか、まあ、全然関係ないその研究エンジニアリングのテーマとかももっと話したいし、
うんうんうん、
あのたくさん出していければなと思うので、
はい、
お付き合いいただければ来年もね聞いていただければ幸いです。そうですね、
はい、よろしくお願いします。
それでは皆さん良いお年を。さよなら。
さよなら。